文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ、今日は6月26日の生放送、3日目の休日何をしようかということで、休日3日あったらっていう話を、まあ、するんですけれども、まあ、どうしても休めないという方もいます。ラジオネーム、東島ダイナブック38歳。今の仕事が報道関連の仕事なので、週休3日はさすがに無理です。いつ緊急放送が来るのかわからないし、いつ臨時ニュースが来るのかわからないからです。特に、為替関連とか要人発言、地震速報とかもあるので、そんな状況で休暇すらないです。まあ条件が緩ければいいんですけど、何分放送関連の仕事はほんまに苦戦の連発ですということで、まあこれもちろんその人手の問題とか言い出せばいろいろまああると思うし、例えばその救急に当たるようなお仕事の方とか、即応が必要なねお仕事の方とか、まあそういう人たちがむしろ休めないっていうふうにまあ思う環境をね僕らが作らないようにしないといけないのかなという感じも、します。ラジオネーム青い悪魔大魔王、自分は深夜のトラックドライバーです、なので普通の人とは違った生活リズムです、平日の自分の深夜は朝です。0時から0時30分に起きるので寝るのは、日曜夜8時大河ドラマの時間です。早ければちびまる子ちゃんで寝ます。今回のテーマの3日目の休日ですが、休みでも朝2時から5時には起きてゆっくり過ごして体調を整え酒も飲まずに早く寝るになります。この行為は儀式みたいなもんです。ドライバーですから事故をすれば自分や周りの人の仕事を、周りの人の命を奪う仕事ですから、体調管理にはシビアにもなります。最近は酒もやめました。結果、週に3日休みがあったら車やバイク、キャンプにサバゲーといった趣味に2日間ぶっ込み3日目は休むが自分の予定かなということで、こういうルーチンはやっぱり守るという、形でその休みを考えるっていうことも、まああるかな。僕、ちなみに平均睡眠時間4時間半、起きる時間はだいたい4時とか3時とかそのぐらいっていうのを、休みだろうとなんだろうと、ずっとそのペースなんですけれども、逆にこれは変えられると困るっていう。今日一日寝てていいわ。逆に僕の場合は困るので、やっぱり同じような時間に起きてるような気がします。こんな感じでですね、番組中も、休日がもし3日あったら、まあ何をしたいですかということでメール、続々と、お寄せいただいてということなんですけれども、life@tbs.co.jp まで、どしどしお寄せください。さて、さっきのね、話の中で、まあ、いくつか、話が、まあ、出てきて、要するにその、まあ、関係性をね、まあ、きちんと作った中で、その、休んでいる間でも、ちゃんと仕事が回るみたいなことが、まあ、非常に重要だっていう話をしながら、どうもやっぱり休めないという言葉が先にして、来てしまうね、僕らのその周りにまとわりついているいろんなものが、まあ、様々な、こう、休めない意識みたいなものを作ってる感じがしますが、今日は違います。3日目の休みをどうするかっていう、夢のある話を、まあ、する。
なんぼでもいい。何でしたっけ？
なんぼあってもいいですからね。
タラレバの話はなんぼあってもいい。ドイツも動いて、最初の原稿に何本あってもいいですからねって書いてあったから知らないから、イントネーションが変わってるだけであって、別に何弁で喋っても構わないんですが、何本あってもいいです。で、そういう夢のある話ですよ。3日あったら何したいですかっていうことで言うと、かなめさん、それこそ3日あったら、こんなことやってみたらどうですか経験は多分大量にしてると思っていて、いくつかリストを脳内から引っ張り出してもらって、ちょっと一個ピックアップしてご紹介していただければと思うんですけど、3日って、まあ、3日目、あるとしたら何しましょう？
今だと一日中サウナ、銭湯、
来た
巡り及び滞在してそうな気がしますね。なんかそういう、実際に今取得してる人の話とかを聞きながら読みながら話すといいのかなと思ったんですけど、読んでいいですか？
どうぞ。
はい、ゴロゴロゴロックスさんのメールです。チャーリー皆様こんばんは。約10年近くサイレントリスナーをしているゴロゴロゴロックスと申します。私は派遣社員で週休3日制を始めて1年ほど経ちました。大きなきっかけは新型コロナウイルスの流行により労働に対する価値が分からなくなったからです。週休3日制を導入して変わったことは仕事に対しての向き合い方に大きな変化がありました。週休2日制であれば週半ばあたりでガス欠する感覚がありましたが、それがほぼなくなり労働意欲が高くなったような気がします。 ています。3日目の休みはソファーでゴロゴロしたり映画を見たり家事をしたりといった家での時間を過ごします、うん、他の休みには友人と遊んだりお出かけをする時間に充てています。労働や友人との遊びで外に開いた自分自身を取り戻す一日として機能させています、うんうん、これは宇野さんが提示している休み方に準拠してますか？
うん、そうですね。いや、すごい素敵なやり方だと思いますよ。僕もね、なんか自分をメンテナンスする日に使うことが多いんですよ、うんうん、なんかこう床屋行ったりとかね、うんうん、なんかこう、あ、なんかちょっと最近ちょっとかゆいなってものとか皮膚科行ったりとかですね、うんうん、で、あとなんかこう、まあ、ずっとずっと買おうと思ってたものを買いに行くとかね、うん、なんか台所にこれあったら便利なんだなと思ってたけど、うん、なんかこうアマゾンで買うんじゃなくて現物見たいってところにそこに行ってみたりとかですね、うん、なんかそういうね、なんかね、張り切ってやるほどじゃないけれどやっておくと確実に毎日が楽しくなることみたいなことをやることに当てることが多いんですよね、うん、
いや、なんかありがとうございます。いや、なんで宇野さんに聞いたかっていうと、なんかこういう何々したり何々したりみたいな、なんか予定を決めないことの方が価値が高い気がして、うん、なんていうか最近すごいちょっと気になるのは多分みんなが Google カレンダーで予定を調整しまくるようになった結果、多分土日も同じようにみんなやってて、なんか土日も予定を詰め詰めのやつがたくさんいて、うん、なんかじゃあその時間こうしていいとか、ちょっとじゃあここにしようかみたいなこと言うと、ごめん、ちょっとその予定調整し、後ろの予定調整してからまた連絡していいみたいなことが続いてて、うん、仕事かみたいな
あるね
っていう、まあ、そういうもう張り切って遊んじゃうぞみたいな日もあってもいいと思うんだけれども、なんかそれは休みなのかっていう、うん、なんかだからこのゴロゴロゴロックスさんがやってるみたいな、この映画を見たり家事したり友人と遊んだりお出かけしたりぐらいの、なんか場当たり的な方が休みとしての価値とかいうか質は高いんじゃないかって、うん、このメールを見て思いました。
これでもポイントはそのやっぱり人を誘うと後ろ調整していいって言われる問題で、うん、ね、結局なんつうの、自分が場当たりに動くと、うん、人はその場当たりに付き合わされるから、うん、結果一人が一番いいってことなんです
よ。そうね、やっぱ一人なんですよ、うん、僕ね、SNS のせいもあってね、みんな人とコミュニケーション取りすぎてるんですよね、
うんうんうん、コミュニケーションの時間めっちゃ長くなってますよね。
めっちゃ長いですよ、
SNS 以降、
うん、だからもうだから一人でランニングして街を走るのを楽しんで、うん、まあ、カブトムシを探しに行って、うん、で好きなプラモデルを作って、うん、そしてね、一周回って仕事するなんてこともあるんですよ。仕事というか今自分が一番書きたい文章ってなんだろうとかね、うん、それを結構割となんかお気に入りのカフェに行って午後はずっと書いてるとか、まあ、そんな感じで過ごすことも多いんですよね。だからね、とにかくね、人と会わない、いや、僕仕事柄嫌でも人と会わないこと、会わなきゃいけないことが多いっていうのもあるんですけれど、なんかネットワークからね、今の SNS を中心とした閉じた総合評価のネットワークからもう完全に離脱して、もう一人の子として世界に佇むみたいな、でこれが結構気持ちいいんですよね。
積極的にオフラインの時間を取るってすごい大事だなっていうところで、やっぱり銭湯とサウナになるっていうことに、
まあ、持ち込めないからまずな、はい、強制デジタルデトックス
いや、そうなんですよ。今、仕事で銭湯に関わってるんですけど、うんうん、なんかそこでやっぱり価値として聞かれるのは、もう本当に今スマホを持ち込んじゃいけない地上の最後の土地みたいなところがあってなんかだからこそ、じゃあその、まあ、ちょっとまた仕事の話になっちゃって恐縮なんですけど、広告を出したりする時も、ちょっとした本当にしょうもないポスターとかも、銭湯の中って暇だからめちゃくちゃ読んでもらえるんですよ、っていう時に、じゃあちょっとした何かリーフレットを貼ったりとか、そういう価値、そういう体験の場所として価値があるよねっていう風に今注目されていたりもするし、なんかオフラインの楽しみ方っていうのがなんか他にもいろいろ実際はあるんでしょうね、カブトムシを取りに行ったりとか、
つながりを断つって結構僕大事だと思っていて、僕のすごく好きなね、映画にね、機動警察パトレーバー2っていう、もう90年代のアニメがある、
ザ・ムービーの方
そうアニメがあるんですけど、あれって東京でテロが起こる話なんですよ。でテロリストの目的っていうのは、まあ、なんか ちょっと哲学的に戦後ってものを問い直すことなんですけど、そのための手段に犯人がやるのが、コミュニケーションの手段を遮断することなんですよ。まあ、象徴破壊で橋をこう全部落としていって、そして、まあ、今でいうところのインターネットのケーブルですよね。地下のケーブル、電話線をこう爆破して破壊して、で、放送局を全部潰していって、最後に軍事用の電波妨害、ECM ポットで、もう東京全、もうジャミングするんですよね。そうやって人々を、まあ、コミュニケーションを遮断することによって、孤独にすることによって内省を促すっていうことをやっぱり犯人やるんですよ。で、僕はもうね、その映画がもうすっごい好きで、なんかそっからね、人がちゃんと世界の真実に向き合うためには、一瞬でもいいから孤独にならなきゃいけないってずっと思って生きてきて、そのね、延長線上に水曜日は働かないっていう結論に達したんです。
ちゃんとその日を作るっていうことね。でも、ポテトさんなんかそういう意味では、まあ、僕が、まあ、フリーランスみたいな仕事だった時もそうだと思うけど、会社がないとさ、こっちから声かけないと絶対に人が話しかけてこない環境ってあるじゃないですか。っていう人、まあもちろん今はその SNS があると言えばあるかもしれないけど、僕なんか SNS も全くやらないので、なんだろう。ある意味その違う感覚の人ってもいると思うんですよね。
確かに今お話聞いてて、皆さんめちゃくちゃコミュニケーション日頃人と取っているんだなっていう。私も常に誰とも取ってないし、コミュニケーションのコストがほぼないので、だからこう3時間でいいんだなって思いましたね。なんか急に。そう。だから休みは、やっぱ友達と遊びに行きたいなとか思っちゃうんだろうなっていう、
そのバランスが、だから普段からもう特に話したくもない人と隣に、その人が隣にいて、
そうそうそう、
ちょっとこう雑談とかしないと職場の雰囲気も悪くなるし、みたいな環境じゃないからっていうことで、
そう、もうメールとかももう全部産業で返しちゃうから。
一緒や。
了解ですくらいしか返さないから、やっぱそう思うとね、確かにな。
なんか井の頭五郎という男がいるじゃないですか。やっぱ彼がこう一人で黙々食べてることにみんなすごく癒されますよね。あれ何かっていうと、本当に食べ物に向き合ってるからだと思うんですよ。
孤独のグルメ、
ね、そう、孤独のグルメ、
孤独のグルメの、
あ、すいません、なんか井の頭五郎という名刺がもっと世界に普及してるって言っているんですけど、彼は井の頭五郎って言いますね。
どこかで言うと思って待ってたら言わねえから、孤独のグルメだよ。
そう、だからね、やはりほら、僕ね、やっぱ居酒屋とかもあんまり好きじゃない、まあ、お酒飲まないっていうのもあるんですけど、それはね、なんかおしゃべりが主役になっちゃって、目の前に出されてるこのなんかこう、あのサバの刺身のね、なんかしめサバのうまさみたいなことに集中できないからなんですよ。
わかる、わかります。
食のエッセイストの平野咲子さんっていう女性も、とにかく絶対に人とご飯を食べに行きたくないっていうことを書いてて、その対象を味わうには会話とかしてられないっていう哲学を持って常にランチに向かっているっていうのを書いてて面白かったですね。
なんかジェニーオデルっていう人が何もしないっていう、まさにザ、タイトルそのもの何もしないっていう本を書いていて、How to do nothing っていう、原文はそういうタイトルだったと思いますけど、やっぱりそのスマホだったりとか情報過多っていうところが、まず問題としてあって、一回切ってみると、そういったものを外して、まあその人は本当に自然環境の中に入っていくんですよね。携帯が繋がんないところに入っていって、そうすると見えてくる景色が変わってくるっていうようなタイプの議論をしてるんですけれども、なんか僕も、こう、自分に聞くんですよ。お前は何がしたいんだと。で、これね、別に、そういうふうに聞くときもあるんですけど、例えば認知行動療法ってありますよね。こう自分の認知をこう、もう一回、眺めていくっていうのがあって、うん、僕、興味があって、何年かやってるんですよ。うんうん、月に一回ぐらい、先生と会って、こうやって話をするんですけどね。うんうん、これはなかなか面白いのはですね、そのチャイルドっていう、うん、なんていうのかな、まあ、現象的な自分の、こう、快とか不快とかっていうことに気づいていきましょうっていうことを考えるんですけど、それでね、やっぱり、なんかあった時に疲れた時とか、なんでもいいんですけれども、一回戻ると。今どうよと。お前はどうなんだよと。考えるとですね、なかなか面白くてですね、例えば、酒飲みたいなとかって疲れて帰るってなった時に、あなた本当に酒飲みたいのって考えると、違うなってなってきてですね、あ、これはアイス食いたいやつだとかですね、パターンが結構出るんですよね。で、こう、やっぱりこう、とにかく、なんていうのかな、気づかないうちに携帯開いちゃうみたいな世界はちょっとまずいだろうっていうことを考えたときに、こう、意外に、こう、やってみたいことって、 分かるようで分かんないっていう人多いと思うんですよ。僕もそうなんですけど、
なんか多分情報型とコミュニケーション型は分けた方がよくて、うん、塚越君は多分情報型の方だと思うのよ。で、宇野君がずっと言ってるのはコミュニケーション型の方で、最近でもないんですけど、メディア学の論文でね、西尾翔子さんという方の日本におけるスポーツ消費形態の変容とその情報文化学的意味という硬いタイトルの論文があるんですけど、これすごく面白いことを言っていて、要するにそのスポーツを見るっていう行為が、あるものによって大きく変わった。それは何かというと、野球場の巨大スクリーンであると。つまり、もともと競技場というのは競技をするところだったのに、いつの間にか観客席ができて、その観客席から、全部の観客席から見えるところにでかいスクリーンができて、そうすると、野球を見るっていう行為が、動いている選手を見る行為から、スクリーンに映された選手のドラマを見る行為に変わると。で、これライブとかでもそうなんですけど、もう本当に小さい個別部みたいな、その演者アーティストを結局なんかスクリーンで見てるじゃんってなったら、これ論理上は、この動いてる人はいてもいなくてもいいので、ライブビューイングになりますねって話をしていて、で、ライブビューイングがなぜ成立するのかというと、演者がそこにいることではなく、一緒にみんなが盛り上がっていることであると。一緒にみんなが盛り上がってる場があればいいのであれば、これもライブビューイングをスタジアムでやる必要すらなくて、スポーツバーで良くなりますよねっていう話をしていて、まあ、論理的にはそうなると。で、ある意味で、コミュニケーション型っていうのはそこで、要するに、本当は何かそこにあって、さっきの宇野くんの言うと、料理とか、選手の動きとか、演者の演技とかがあって、成立していたはずのものが、何かそこをフォーカスしてドラマ化してコミュニケーションにするものが出てきたときに、そこにコミュニケーションさえあればもう本体はなくていいんだっていう状況が成立してしまっていると、うん、で、この、本体がなくてもいい状態で生まれているのが今のコミュニケーション型で、一回これを取り払うと、あれ？何にもないところで俺たちコミュニケーションしかしてなかったってことに気がついてしまう。
いや、それがね、まさにさっき僕言ったパトレイバー2のテロでね、まあ、犯人がこう、暴露しようとした世界の真実だったわけなんですよ。で、僕ね、だから水曜日は働かないみたいなこと言ってるのはね、週の真ん中ポンって休みがあっても、ほとんどの人は合わせられないんですよ。だから反強制的に結構一人で過ごすことになると。で、スポーツの話で言うとね、競技スポーツを見るっていうのが、やっぱすごく20世紀の特に後半のホワイトカラーのライフスタイルなんですよね。で、モニターの中とか、それこそね、ステージの上の、競技場のトラックを走っているアスリートに感情移入してちょっと気持ちよくなる。で、同じ人を応援してるというつながりをみんな楽しんでると。これはこれでね、すごく楽しいことだと僕も実はわかるんですよ。昔結構僕野球とか見るの好きだった人間なので、すごくわかるんですよ。でもね、今なんかそういったつながりの快楽に、が、もうすごく低コストで、しかも結構スピーディーに手に入りすぎちゃって、みんなその中毒になっちゃってると思うんですよね。そのせいで、なんかこう対象を使ったコミュニケーションでみんな楽しんじゃって、対象そのものを味わってないケースですごく増えちゃってると。で、僕はね、競技スポーツよりもライフスタイルスポーツが好きで、要はヨガとか太極拳とかランニングですよね。それは、なんかこう全然もう、誰かに勝つためにやるとか、記録を作るためじゃなくて、単にそれ自体が楽しいからやるんですよ。僕ね、もう筋トレとかタイムとか一切考えていなくて、村上春樹のただの一度も歩かなかったっていうポリシーとかも、真反対の人間なんですよね。で、それはね、でも、僕だけじゃなくて、今の現役世代のランナーってそういう人すごく多いと思う。結構ジョガーって軽蔑されたりもするんだけど、そういったタイプのランナーっていうのはガチ勢からね。でもね、そうやって、なんか週に1回ぐらいはね、なんかコミュニケーションの快楽のことちょっと横に置いといて、孤独になんか世界そのもの、物事そのもの、対象そのものに向き合うっていうことがあった方が、僕はね、なんかね、なんか世の中が面白くなるというか、なんか僕主観的な幸福度とかやっぱ上がってるんですよね。それはやっぱいろんな方面から世界を味わうっていうことができてると思うからですよ。
自分一人でね、その自分にいいね押せればそれでいいんだっていう、数の評価がまあ例えばいらないみたいな話って結構大事だと思っていて、最近米軍の入隊のトレーニングで腹筋運動ってあるじゃないですか、上体起こすやつ、クランチね。あれって、もういろんなとこ痛めるから、今筋トレ的には推奨されてなくて、プランク、つまり腕立て伏せの状態で、まあ、維持し続けるっていうのが、まあ、大事なんだけど、入隊テストを受ける人の多くは、達成感がないからクランチを選ぶっていう。 あのずっとあのプランクやったことある人は分かると思うんですけど、ずっと腕立て伏せの状態で時間も時計も見れないから、うん、時間が過ぎるのを待っている時のなんていうの、誰も評価してくれない中ひたすらプルプルしているあの時間って自分にしかいいね、自分一人で自分にいいねを押すしかないのよ。
ね、だから週に1回くらいはね、なんかこう人間じゃなくて人間以外の物事に結構向き合うっていうことがあった方が、何かこうね、なんか人生の手持ちカードが増えるというか、なんか世界をね、あのこう世界に手を伸ばすときの結構回路が増える感じが僕はしていて、それをね結構推奨してるんですよね。だからこそ週の真ん中に中途半端な休みを置こうっていう。
今日はすごいなんかこう辞書のプロモーションがすごくて好きだよ。水曜日
なんかね
絶賛発売中です。
今日はそういう回だから。
いや僕的にはなんかこうテーマをこの情報社会下におけるなんかこうコミュニケーション型に対しての処方箋とかそういう話をするよりも、なんか休みの話に戻さなきゃいけないなっていう
意識で。でそんな中でラジオネームどら焼き、この週だけ3日間休みという突発的な休みではなく、毎週3日休みという恒常的な休みなのであれば、小説、俳句、脚本、陶芸のような創作物を作ってみたいと思います。突発的な休みなのであれば、3日間の休みで〇〇へ行った、なるほど、見たという目に見えない趣味サービスの消費がありなだなと思うのですが、恒常的な休みなのであれば、1年間の週休3日休みで〇〇を作った〇〇が完成したと、せっかく年間で長くなった休みだし、何か生産性をと思うと目に見えたものが欲しくなってしまいますというので、人とのコミュニケーション、やっぱ消費ってねコミュニケーションだから、そういう意味でこう陶芸とかやっぱりね、あの何ヶ月も乾かしたりするので時間かかると思うんですけど、さあ皆さん、人間とコミュニケーションするんじゃなくて、人間とコミュニケーションしてもいいんだけど、それはもうその日に予定合わせそれで終わるから、消え物だから、あの何か残らなくてもいいんですけど、人間とあの関わる以外で休みを3日目使うとしたら、ちぐさくさん、
はい、ですね、私まさにこのどら焼きさんと同じようなことをあのやっているんですけども、私今までその週休3日でその3日何をやっていたかっていうと、ライターの仕事をしたり、そのための映画を見たり本を読んだりっていうことをやっちゃっていたんですけども、なんかコロナでちょっと時間ができたからか、あの漫画をなんかまとめて読んでみようかなと思って漫画を読んで、でそしたら私はですね、今までそんなにオタクではなかったんですけど、あの とある漫画が突き刺さってしまいまして、あの二次創作を始めたんですね。
おっと
素晴らしい。であの今はですね、その小説をなので、まさにどら焼きさんと同じで、あのその二次創作の小説を書いているんですけども、うん、あのやっぱりその小説を書くのって当たり前なんですけど、誰とも喋れないんですよね。喋りながら書くっていうことはできないので、なのであのずっとその孤独に書いてますし、あとそうですね、あの映画を見るとか本を読むだとやっぱりちょっと仕事してる感が自分の中であったんですけど、二次創作の小説を書くは本当に何にもならないのがいいなと思って。
最高だね。
もうどこにもあの生産は小説を書くのでしているんですけど、何にもならないのがいいなと思っていて、
最高ですね。
すごくあの楽しいです。なので
そう、なんかこれやっても何にもならないよなっていうのを維持するのってすごい大事で、僕だと料理なんですけど、あの僕あの佐々木俊直というライターの方がいるんですが、佐々木さんと大体いつも同じテーマをリアルタイムであの追っかけていて、二人で仕事で会うたびに、あ、同じこと関心持ってるねって言うんですけど、彼が仕事にして僕が同じぐらい得意だけど仕事にしなかったのが料理なんです。あれはあの食の本とか出したりしてるので、あの僕はそこへあの絶対にあの食だけは仕事にしないと決めていて、あの友達にすごいとか学生に料理を振る舞ったりとかは好きなんですけど、あのこれが何かになるものだ、あの僕ってこういう仕事をしてるから、自分の曲とかをこの番組で書けたりするし、何でももうあの言うたら全その何確定申告の時にこれは仕事で使ったお金でって全部言えちゃうんですよ。やろうと思えば、
まあ、やろうと思えば
、うん、料理だけはそれをしないっていうのを決めてるので、僕休みあったら寿司です、うん、寿司。皆さん寿司握ったことあります？いや、まああるかもしれません。
寿司握れるんですか？
寿司は握れるよ。握ることはできるよ。握ることはできるんだけれども、あの、寿司職人の修行って何から始まるかっていうと、シャリ10年とか言うじゃないですか。やるとわかります。ネタは買ってくればいくらでもうまいものはある。 シャリはマジで人間がめちゃくちゃこだわって作らないとあんなテンションのものはできない、っていうことに気がついて、マジで10年かけてシャリが、なんていうの、職人さんがもうふっ、あれ何、シャリを握る手とネタを取る手は混ぜちゃいけないので、こう左手でシャリを取って右手でネタを取って合わせて、で2回しかこれ握っちゃいけないので、みたいなことができるようになるまで、シャリと向き合い続ける時間
を、それ言ってた、友達がコロナ中に新しいことしたくなったって言って、彼は寿司アカデミーに通ったんですよ。普通に IT 会社 の、 執行役員でそれなりに偉い立場を持っているんだけれども、なんか毎週日曜日だったかなに半年間ずっと、1年間通って、寿司を握れるようになったし、さばけるようになったんだけれども、とにかくシャリがどうのこうのっていうことをめちゃくちゃ長く通っていた、話していたのと、そのコロナで寿司を握りたくなったって言って、通い出した人がめちゃくちゃ多かったという話を聞いた。
やっぱね、どこまでも、このネタはネタで喋り出すと長いのでやめよう。みたいな感じで、宇野くん、
何
でしょうか。
私に答えられることだと言わないです
か。答えられなかったことあったっけって気もするんだけど。いや、人とね、その関係を断つっていうのは、そのコミュニケーション過剰から、まあ、断って、自分と向き合うって話があったときに、その、向き合った自分の、しょぼさに人ってやっぱり最後は気づいてしまうと思うんですよ。なんかこう、意外と思っていたほど、俺は例えば実は会社では部長とか呼ばれてたけど、意外と何でもなかったとか、なんかそういう、それが俺最初のハードルだと思っていて、なんていうか何者でもない、何者にも評価されない、自分でいいね押すしかない自分に耐えられない人っていうのがやっぱいるような気がするんですよね。で、そういう人が仲間を求めて、どうしてもそうコミュニケーションに行ってしまうと。その時に、宇野くんはどうやって、コミュニケーションがないと自分を支えられない人たちに対して、こう言葉を投げかけようと思う。
いや、それね、何かやろうと思ってることがね、何かを成し遂げようと思ってることがそもそも問題なんですよ。ほらね、僕ほらオタクじゃないですか。オタクってね、多くの人がこういう初期体験してると思うんですよ。まあ、おそらく大体の人は思春期とか割と若い頃に、ある作品とかね、なんかこう物事とかに出会うと、でそれに心が汚染されるんですよね。もう単に受け止めるだけやられちゃう。そしてもうなんかビフォーアフター、もうなんかその作品に出会ってしまった、あとは世界がもうガラッと変わって見えてしまって、で同じような作品の衝撃を求めて、もうひたすら締め切りとか仕事とか受験勉強とかそういうのを放り出して、ひたすらそれを漁り続けるっていうのが結構オタクだと思うんですよ。僕ね、それでいいんだと思うんですよね。何かね、なんか成し遂げることとか作り出すことなんていらないんですよね。単にもう出会ったカブトムシの美しさに心惹かれるとかね、なんかもう走ってる時の気持ちよさに結構なんかこう酔いしれるとか、そういうんで僕全然いいんだと思うんですよ。だからむしろね、自分の調査に向き合うっていうのは、そのことに気づくいいチャンスなんじゃないかなと結構思ってるんですよ。なんかね、みんな自己実現とかしようとして好きなんじゃないかな、自己実現気持ちいいですよ、達成感最高ですよ、でもね、それだけがなんかさ、なんか別に楽しいこととかね、快楽や充実感じゃないじゃないですか。むしろね、やられたいんですよ。みんなね、忘れてるだけで絶対に迫ってくるものにやられてしまうとか、偶然ぶつかったものにこうバーンって行かれてしまうとか、そういった快楽あるはずなんですよ。
ちっちゃい時にアニメのオープニング見てものすごい楽しかった時、ただただそれを見てるとかって絶対みんなありますよね。
そう、絶対ありますよ。僕なんてさっき話したパトレイバー2がもう好きすぎてね、もうなんかね、最後犯人がね、なんか海立て地にあるアジトから東京を双眼鏡で眺めてね、ここからだと街が蜃気楼のように見える、そうは思わないかって言って、東京なんて僕その後全然行ったことがないのに、全ての街が蜃気楼のように見えてるんですよ。むしろ蜃気楼のように見えてない人間と口を聞きたくないと思って40年間生きてるわけですよね。もうでもそういう人間なんですよ。でもね、だからそういうこと誰しもちょっとあると思っていて、やられてしまう、結構受動的な快楽みたいなことを思い出せるんじゃないかなと思います。
そうね、やっぱ自分の中に何かがある、内発的に何かをしなければってなっちゃうと、どうしてもなんていうか自分の中をね、覗きすぎてしまうもんね。休むっていうことを、まあ、話をしようと思うと、どうしてもなんていうか、その休めない自分と、あるいはその休むことの、まあ、その意味 メージの、まあ、小ささと、まあ、そうしたことが見えてもきますけれども、引き続き、じゃあどうやって休むんだって話をしていくんですが、曲はじゃあ、宇野くんが、選んでくれた曲をいこうかなと。
特撮の曲かけますよ。
まあ、分かってましたよ。
まあ、でもね、まあ、せっかくね、結構チャーリーさんの番組来てるんでね、ほら、チャーリーさん、生原邦彦好きでしょ。
あ、そういう方向で来ます。
僕も大好きですよ。まあ、ただね、ちょっとサラ三昧はいまいちだったなと思ってるんですけど、ピンクドラムまでは僕も大好きです。ということでね、その生原邦彦さんっていう、ちょっとね、結構なんかこう、自己演出が凝ってるタイプのアニメ監督さんがいてですね、まあ彼がですね、テイコボンボンっていう、なんかこう、ガールズバンドユニットって言ったらいいのかな、よくわからないですけど、そういった音楽活動を始めたんですよ。で、そのアルバムがですね、ちょうど、先週だか今週だかに結構発売されて、その中にね、僕が、ほんと小学生の頃に結構見ていた特撮ヒーロー番組の超人気メタルダーっていうね、まあ特撮的に言うと、石森章太郎原作のキカイダーのなんかリメイク的な作品なんですけれどね、モチーフ的には。うんうんうん、それの主題歌の、君の青春は輝いているかっていう曲をカバーしてるんです。これね、脚本このジェームズ・ミキが、なんか作詞していて、もう信じられないぐらい説教臭い価値なんですけど、なんかね、それが逆にいいみたいな。そのね、快楽を皆さんちょっと味わってください。
はい。
ということで、聞いてください。稽古ボンボンで、君の青春は輝いているか。
文化系トークラジオ、ライフ。
あなたの平成、間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する、街裏ピンクが、真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。